ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は環境、今日から
京都でよくする
環境の班がお送りします。イエーイ。メンバーはカズシと
真帆だけです。
お願いします。ねえ、2人ですよ何があったんやと
本当に
こんな寂しいラジオある？
それ半分になるなんて
元から4人いるのに2人で、
うん、そう、今日はね2人で対話頑張りましょう。
対話やね、うん、頑張りましょうね。じゃあまず自己紹介やっていきたいと思います。
はい、
まず自分の名前と、はい、もうそろそろ夏の終わりということで、うん、夏の終わりを何で感じるかをちょっとねそれぞれ言っていきたいと思います。はい、じゃあ真帆お願いします。はい、言うてもだ
もう2人しかいないんで
ね
真帆とかいらないですね、もう正直。はい、じゃあ私、真帆が感じる夏の終わりっていうのは、
はい、
まあ無難なんですけど、まあ、コオロギとかスズムシが鳴き始めた、あのリンリンリンリンリンとか、
リンリン、
あ、リンリンが思いつかへんかった
なんだ
リンリン以外にもありましたっけ、
うん、リンリン
リンリン
リンリンやな、
リンリンかな、
リンリンリンリン、
そうなんですよ。なんか、うん、コオロギとかがやっぱ夜になると、うん、その夜の道をね、そう家に帰るために歩いてると、うん、まあ、リンリンリンって聞こえてくるんですよ。
聞こえてるな、確かに。
まあ、あれを感じると、まあ、うん、あ、まあ、夏も終わりでもう秋なんかなって感じるんですけど、うん、いやでもまだ暑いやないかいって自分の中で突っ込んで終わります
自己完結してるな、はい、ほんまに暑いでまだ、はい、なんか一瞬涼しいなって思ったよ、めちゃめちゃ雨とか降って、うん、でその感じでちょっと長袖とか、うん、長いズボン履こうもんなら、うん、急に点なんかな、うん、鉄滴よって、なんやこれ、汗ダックダクやだよ
調子乗ってね、早く秋の服着ようって思ったらダメですよね。
たまにおるくね、なんでこんな暑いのに、なんで上下長袖でいけるみたいな。
そうなんですよ。この前ちなみにその環境とメンバーのまさみんがこの間ね、うん、会った時に、あの上が長袖で下がもうチェックの秋っぽい色のスカートを着てたんですよ、うん、彼女は暑くないのかとすごい思いながら過ごした時があって、
え、もう秋と思ったもんな。
そう、え、もう秋なんかなと思って、いや、うん、全然可愛いからまあいいんですけど、うん、私はほんまに暑さ嫌いなんで耐えられないなって思いながら、うん、まあ、本人にも言いましたよちゃんと。
ああ、そうね、
はい
はい、
はい、
じゃあ次2人目
2人目の
カズシです、はい、よろしくお願いします。
はい、
夏の終わりを感じる、僕もね若干ちょっと被ってるかもしれないですけど、うん、セミの鳴き声が止んだ時、
あ、
なんか今までなんか朝とか道とか歩いてたりとかした時にシュシュシュシュシュってなるやん、バリコリ痛かった流れた時にうわ、うっとしいなとかも、たまになんか飛んでる時でも、うん、うわ何これみたいな、いやいやってなるけど、
セミって怖いよな。
そう、でもそれが止むと、うん、あ、もうぼちぼち秋なんかなって思うな、うん、どう、
どうやろな、セミな、うん、でもセミってなんかもう悲しいですよね、その終わった瞬間、あ、みんな死んじゃったんかなって。
せやねんな、2週間の、え、2週間だっけ、1週間か、
いや2週
間、7日間やわ、7日間、
7日やな、
うん、でもな、聞いて最近さ、うん、ニュースで見たんやけど、うん、なんかセミの寿命って1週間じゃないらしい。
え、ごめん、知ってるわ。
知ってんのかい知ってんのかい、え、ニュースで見た、なんか、
いや、うん、
なんか小、うん、なんか学生小中高忘れたけど、なんか毎年夏休みになんかセミ捕まえてなんか印つけて、うん、でまた探してみたいなのやってたら全然1週間以上生きてるらしい。
あ、そういうこと。そう、
なんかいろいろそういう実験して毎年やってたら全然生きてるらしい。
すごいな、その印 つけたセミを探すっていうその行為は
やばいよな。
すごい果てしない気もするけど。
ちょっとごめん、間違ったらあれやけど、
うん、でも私が知ってんのはそうじゃなくて、ないの、なんかこれはまあ寿命って言ったらまあちょっと、うん、まあ、インチキなんちゃうかって言われるかもしれんけど、うん、土の中で何年も過ごすらしくって、セミってその地上にこうあの殻から抜けて浮かして、うん、こう成虫になった状態ではその寿命が1週間とかやけど、うん、土の中でその幼虫の状態で何年も埋まってるから、うん、何やろ、寿命は1週間じゃないよみたいな。
あ、そういうこと。
そういうことも聞いたことある。
ヘリクツやん。
ちゃうね、ほんまやん、かわいそうやん、セミに。
事実やけどな。
そうやで、土の中でずっと
何年も頑張ってな、土の中で生きてたのに、うん、出てきたら7日間って
な、
悲しいな。その7日間しか生きられへんセミに対して俺らは、
そうやな、
100年近く生きられるってありがたいよな、
うん、それをセミのこと思ってこれから生きていこうか、
生きていこうか、
うん、
って言うとんのにやで。あとの2人は何をしてんやん、ほんまに。一日を生きられるありがたみをもっと感じてほしい。ちょ、二人、うん、ほんまに体が弱い。
そうなんですよ、環境と体が弱い問題についてこれはもう議論すべきですね。
月曜の夜更かしみたいになってる。いやほんまに、いや、まあ、大成君はねもう毎度のことなんですよね、
うんうん、
つい最近彼、どこやったかな、
カンボジア、
カンボジアか、カンボジア行ってて、うん、で1週間ぐらいかな、で海外でいろいろボランティアやって頑張ってて、
うん、
で帰ってきたらこれなんですよね、うん、いつもそうなんですよ ね、 ね、なんか何かしらのイベントがあって体疲れた次の日とか、うん、帰ってきてすぐぐらい絶対に風邪をひくと。
本当に
ここまで来たらあですよねみたいな。
なんかもうそれが彼の習性なのかなみたい な、
な
思っちゃうぐらいで、
うん、
でちゃんとねラジオでその前回のラジオで送り出すときに、はいはいはい、もう次はあのカンボジア終わりに風邪ひかないように、
うん、
してねって約束したのに、
うん、
ね、
ちゃんと引いた。
そう、彼はやっぱ期待を裏切らなかったですね。ある意味の期待を、
ね、もう、うん、バリバリの伏線張ってちゃんと ね、 ね、回収するという。でもまあまさみちゃんもね、
うん、
まあぼちぼちですね。彼女はまあ、
ね、彼女は私あの2年前からずっと、うん、まあ、彼女と仲いいんですけど、うん、やっぱりずっとその頃から体は弱い子やなってのは思ってましたね。
あ、うん、まあしょうがないよな。
そうやな、でも大変ですよね、なんか、
うん、
まあこれめっちゃ個人情報になっちゃうんですけど、2人とも
縁かな、
うん、一人暮らしなんで、
おやばいな、確かに、
うん、だから一人暮らしの人ってほんまに風邪ひいたら大変やろなってすんごい思う。
俺も風邪ひいた時に、僕実家住んでるんですけど、うん、風邪ひいた時にやっぱり親のありがたみというか、
いやほんまに
神様に見える。
そう、
ほんまに
私もこの前胃腸炎した時に、うん、いや本当にこれ親いなかったらどうやって病院行ってたんやろうってすごい思うし、うん、親おらんかったら食事とかなんかそういうもろもろどうしてたんやろなって本当に思って、
うん、
だから一人暮らしの人って本当にすごいなって
確かに
思います
ね、うん、まあ、彼らをねもうちょっと日頃からねいたわっていきたいところですね、
うん、そうですね、
ね、はい、
はい、
じゃあ次環境との近況報告に参ります。
はい、
じゃあ真帆ちゃん、
はい、
真帆しかいい
ほんまに、
はい、真帆ちゃん、
はい、ではじゃあ環境との近況報告参ります。
はい、
と今私たちはその前回のラジオでもお伝えしたんですけど、10月1日に行われる、うん、その深草駅、私たちの龍谷大学の付近の駅が、あの龍谷大深草前っていう駅名の改名式典のイベントがあるんですけど、そこで私たちのねお得意イベントである京ゼロマーケットもったいないスーパーを
そうですよね、
そうですよ、開かせていただくことになって、
はい、
それに向けての、
うん、
その食品回収と、うん、あと10月20日にある富士の森のふれあい祭りというのがあるんですけど、 そこでも京ゼロマーケットを開かせていただくということで、
うん、
その2つイベントが ね、
そうですね、
どんどんってあるんで、
うん、
それに向けてやっぱり京ゼロマーケットには一番要となってくる食品回収をするために頑張ってますね。
そうなんですよね、食品回収をするのも難しいけど、
うん、
それまでにな、難しいとかねな、
うん、そうなんです、なんかね、
なんや
なんか食品回収 ね、 なんかすると言っても どうやって集めるんかとか、
そうそうそう、
なんか集め方もそうやし、うん、いかにその自分の家の中を探してもらって、あ、このままだと食品ロスになっちゃうなっていう気持ちを持ってもらうように仕向けるか、
うん、
とかいろいろあって、
せんな、でまたな、その食品を開始しますよっていう広報も必要なんですよね、
うん、
なんかもうや、なんか何も告知もせずに食品開始やってても、うん、急に来て、うん、あ、それなん言ってくれたらよかったのにって言われる時も何回もあって、うん、あるある、だからそのた、その食品開始をするよっていう、 やる前に、
うん、
やるよっていう告知もせなあかんっていう結構二段のね方法が必要になってくるっていうところね、結構最近ね頑張ってやってるんで、今までよりもねちょっと仕事量増えましたけども、まあそのね成果がね見られていけばいいなと思いますね。
わかりやすく言うと、イベントをやるよの前に食品回収があるんですけど、その前にさらに食品回収するよっていうね、そのするよの部分、一番ね、最初の部分を私たち頑張ってます、
うん、
で、まあ、今日のねお話なんですけど、
うん、
とあの不覚殺傷の方にお世話になっておりまして、
うん、
で、まあ、そこの方といろいろが結構よくしていただいて、
うん、
でそこの施設内とかでその食品回収を行う予定なんですよね。
そうですね。
で、まあ、一つ今日私が学んだことをお伝えします。
はい、
はい、でまずその私たちの留大付近 その学区に回覧板とかチラシの回覧板の中のチラシを配らせていただくということになったんですよ。
すごい、ねね、
ありがたいことにね、うん、回覧板を回していただける。
そう
で、そのチラシを今具体的に言うと400枚ですね。
すごいっすね。
そうなんですよ。あんなね束の紙初めて持ちましたでそれを、うん、まあ、司書の方にじゃあこれ400部お願いしますって持っていったんですけど、
うん、
いやこれじゃあかんと言われまして、
ほう、
はい、なぜダメやったかというと、
うん、
でまずねそのお願いしてるわけじゃないですかこちらから、
うん、そうやね、
でその400部をそのまま紙でドーンって出してしまったんです私は
な、
は
い、俺の何もそれ私は普通に大丈夫やと思ってもな、
はい、多分もしかしたら学生の方やったらこうねドンって出してしまう方いると思うんですけれども、うん、そうではなくて、
そう、
まあ、400部っていう大量なんでその50部ずつとかにそのまとめて付箋を貼ったりするなどして、
うん、
こう分かりやすくここで50部ですよっていうのを示す、
うん、
かつその紙を私こう一生懸命朝自転車に入れてのカゴに入れて必死に自転車漕いで行ったんですけど
ね、
ちょっとねやっぱその最中に紙がちょっとよれてしまいまして、
そうですね、
こんなのをそのチラシとしてお願いしますって言ったらお前らの誠意は伝わるんかと言われまして、
そう誠意な、
そうなんですよ、やっぱチラシ1枚にしても端の方よれてるとかやっぱピンピンの方がね、
うん、
いいですよね、
確かに、
なんでお願いしてる身としてしっかりその紙に包んで持っていきなさいということでした、
うんうん、
はい、いや学びましたね、
学んだな、はい、それめちゃめちゃ大事なこと、
はい、もう朝一で司書行ってダメやって言われてえってなって学んで、うん、いやでもなんかこういうのを学ぶことって多分こういう役所の方とかと関わったりとか、うん、企業の方と関わったりとかしないと、うん、多分学べないと思うんですよね、
うん、そんな、
いやすごい、いやいい学びやなと思います。
そう、特にな、はい、なんかその誠意を見せるってところはすごい大事や、うん、なんかやっぱ人とさ、まあ、その自治会長さんとかと関わる中でさ、うん、やっぱり人と人やから、うん、やっぱり信頼関係というのも大事になってくるし、うん、そこでな失敗しても
う
たらもうそういう目でしか見られへんくなっちゃって、
ね、
協力してもらえへんみたいなところがやっぱりな人と人やから そういうのが絶対取りついてくるかなちゃつきまとってくるから、うん、やっぱそういうところは大事にしていきたいですよね、
はい、一個一個のね動作でもやっぱり相手の、うん、あの相手からの印象って決まるんで、
うん、
やっぱ社会出てからってそういう一つ一つのその作業とか丁寧さとかすごい大事なんやなって思いました、
う
ん
う
ん、
はいはい、今日のねその一日すごい短い間だったんですけど、はい、すごい濃いことがね、うん、学びましたね、
はい
はいはい、はい、じゃあそれではここで本日の一曲に参りましょう。本日お送りする曲はチューブさんのシャララです。ピックアッパー、明日を考える30分。 この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はチューブさんでシャララでした。さて後半からは、最近旬の食ロスの話題について話していきたいと思います。
はい、はい、はい、では私が今回は
ね、ごめんね、今回めっちゃ喋らせちゃ
って、はい、いや全然、私昨日実は東京行ってまして、
いい
そこで、まあ、東京の築地とかの海鮮丼食べようと思ってその時に発見したものなんですけれども、はい、こちらもったいない魚を廃棄することなく美味しく料理し、お客様に喜ばれている中目黒のお店、豊洲もったいないプロジェクト魚春さんについて紹介します。
よ
よで、こちらの魚春さんっていうお店は、食べられるにもかかわらずその港とかで捨てられてしまう魚っていうのが、その言ったら漁獲高全体の 40% から 50%、
そんなんの？
そうなんですよ。もう言ってしまったら最大値、もう取った魚の半分みたいな。
マジか。
で半分がその捨てられてしまうものなんですけれども、でこういうそのもったいない捨てられてしまう魚は、実は日本の食品ロスの統計値にカウントされていないっていう、
ほんま？
はい、だから私たちがいつもその日本の食品ロスって年間643万トンあるんですよみたいな言ってた数値も、実は多分魚を合わせたら多分もっと膨れ上がると思うんです。まさかの新事実で、
はい、新事実やん。
そうなんですよ。でこういうその魚っていうのは、例えば箱詰めした時に箱の中で擦れて鱗が剥げちゃったとか、あとお腹に傷がついてるとか、あと魚のちょっと目が結構充血してしまってる、そうとか、まあ貝とかの少しひび割れとかあるんですけど、でなんかカニとかだとやっぱり足が1本折れちゃったとかあると思うんですけど、1本折れるだけで商品価値がなんと一気に暴落して半値以下になるという恐ろしいものがあるんですね。っていう、まあこういうものを調理しようと、この魚春さんはこういう食品をそのもらって、で来てくれた方々にその美味しく調理して提供するというお店があるということです。はい、どう思います？この素晴らしい取り組み。
まずさ、その40%50% 捨てられてるのにめっちゃびっくりしたし、
確かに間違いない。
それをね、うまいことなんていうかな、すくって、食べられるようにしてるっていうのはすごい、めっちゃいいこと
だと思うし。すごいよね、本当に。なんかこの、 その料理長の、まあ、桜田さんっていうんですけど、まあ、朝から朝の3時半ぐらいからもうずっと豊洲の魚屋さんとやり取りをして、でお昼の12時ぐらいにお魚が納品されて、でそこからいろいろお魚の大きさとか確認して下処理をして、で午後の3時ぐらいからメニューを書き始めて、そのまま夕方5時からお店オープンという。だからその日によってその入る魚とかもやっぱり違うじゃないですか。
面白い面白い。
今日はこの魚が結構なんか形悪くて多いから、あ、今日はこのメニューにしようとか、多分すごい大変だと思うんですね、毎日毎日メニュー考えたり、でもこういうのをすごいやりがいとしてる方っていうのにも、そこにもすごい感動しました。なんかもう本当に心の底から食品ロスを救ってる方なんやなと思って。
すげえ。
はい。
だってな。
感動です。
なんていうんやろ、毎日食品が違うのも面白いし、他の店と全然違うもんな。多分。もうなんかうちの店はこれみたいなやつが多分あると思うね。他の店ってなんか海鮮丼とか、こういくらサーモンみたいなやつがあると思うけど、それが毎日変わるっていうのはすごい面白いし、多分。値段ってどうなんやろな、安いからやっぱ他と比べて。
あ、でもなんか、あ、ちょっとそこまで調べきれてなかったですね。
失礼しました。
でも毎日なんか毎日来たくなるお店だなって思いました。毎日メニューが変わるってことで、
それはめちゃめちゃ面白い、そういうのな、楽しみにして、でまたそういう店に入って食べながら、そういうなんか漁獲のな、40%50% が捨てられてるよとか、もったいない食品ロスとか、いろんなそういうことも伝えていっていけたらもっといいな。
そうなんですよね、
お店になるんじゃないかなと、すごい上から目線ですけど言わせていただきました。
はい、
聞いてますか？
聞いてますか？
ぜひ参考にしてください、
はい、桜田さん、はい、
はい、ありがとうございます。すごい情報を得られました、はい、ありがとうございます。
皆さん行きましょう、
行きましょう。
そこへ
最後にちょっとだけ話したいんが、 ね、夏休みどんなことしたかっていうことなんですけど、真帆ちゃん何しました？
私はもう、まあ、以前の放送でよさこいのサークルに入っていると言ったんですが、うん、もう私はあれですね、うん、この前お祭りが4日間ありまして、うん、もうそこで泣きながら全員で踊り狂って、もうザ青春をしてきました。
今俺頭の中で相談したけど、え、泣いてる、うん、踊り狂ってる、なんかめちゃめちゃなんかすごい、
そう、
なんか風景なんかなと思
って、多分もうね、なんかこの言葉だけ聞いたらやばいやつなんですけど、やっぱその涙っていうのには、その今までもう暑い中、うん、もう泥まみれになって練習頑張ったけど、うん、その目標の達成まで至らなかったっていうその思いとか、
ね、
いろんな思いが詰まって、うん、もうね踊り狂ってるんです。
踊り狂ってるんですか、
はい、
すごいですね。
じゃあカズシはどんな夏休みを？
僕もねつい先週ぐらいですね、サークルの夏合宿行きまして、うん、ちょっと最近ね、あの前期ゼミで忙しくて行けなかったんですけど、やっぱりね久しぶりに行くとすごいホーム感があって、うん、本当に楽しかったです。
いいですよね、
もう今ロスがすごいですもん、うん、ね、また合間見つけてねサークルも行きたいなと、うん、そう、
息抜きも大事ですよ絶対に、
はい、行けるときは行って遊びます、
はい、
皆さんも悔いのない夏休みを過ごしてくださいね。
はい、夏休み終わりですけどね、
ね。はい、
はい、
ピックアッパー、あ、本日は環境と班がお送りしました、
はい、
来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たち環境と班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしております。本日お送りしたのはカズシと
マホです。
ありがとうございました。さよなら。
さよなら。
今度は4人でね。
はい。